調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション、調布で活躍する方々にお話をお伺いします。今回は深大寺そばごちそう門前の浅田秀平さんにお話をお伺いします。本日はよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
深大寺といえばお蕎麦が有名なんですけれども、うん、いつから深大寺蕎麦と呼ばれるようになったんでしょうか。
深大寺蕎麦っていうのが知られるようになったのは江戸時代ということですから、はい、おそらくそれ以前に、そういったものをね食べられたっていうことは、あったんだろうなというふうに思っています。
はい、この門前さんはいつ頃から始められたんですか。
ここはですね、昭和30年、はい、3月20日というお彼岸の日だったんですけども、それがこの店のそば屋としてのスタートですね。
これもともとはお母様がされてたんですか。
ああ、うん、そば屋としてね、スタートしようって言った時には母が、なんで母がそういう気になったんですかね。それはね、その前にお寺の三門の中に私どもの本家のあれが浅田というんですけれども、そこでしぐれ茶屋という名前で蕎麦屋をねやってました。で、母はそこにお手伝いに行ってたもんですから、そんなこと で下でも蕎麦屋をやってみよう。
この名前が門前という名前なんですけれども、これはどなたがつけられたんですか。
これはね、母が先々代の86世谷行昌さん、にお願いして、蕎麦屋を始めるんだけど、店の名前をね、つけるにあたって、お願いに行ったところが、もう極めて単純にね、谷さんは、三門の前なんだから、もうそのまま門前にしなさいっていうことでね、名前をつけていただいたというふうに母から聞いております。
本当に目の前ですよね。本当すぐそこにありますので、
ね、本当にもうそのままだなという感じですね。
この深大寺の多くの文豪の方々が訪れてお蕎麦を食べたり、
それは戦後の話ですよね。ですから戦前、戦前って言いますと、明治には泉鏡花が来てますし、大正時代には田山花帯が深大寺を訪れて、ただ田山花帯が来た頃の大正時代っていうのは食べ物屋さんが一軒もないと、で田山花帯は自分の随所の中でね、深大寺を訪れるにあたっては食べるところが何もないから弁当を持ってこなきゃダメだみたいなねことがちょっと書かれてますけれど、
他にも有名なところでこの松本清張波の塔、こちらの方に深大寺の一節が出てくるんですけれども、ニジマスをさばくシーンがあったんですけれども、これなんかお父様がモデルになられた。
そうですね。始めた頃はですね、蕎麦屋として、盛り蕎麦だけなんです。
あ、そうなんですか。
他のもの何もないんです。で、たまたまの深大小学校の北側に東京都の府中農業高校の深大農場というね、実習場があって、そこでニジマスの養殖を、先生方が始められて、であそこも湧き水がね豊富に流れて、そういった水の流れがあるん でそこにニジマスを、養殖しようということで始められたんですね。でその先生方もよく店へ来て、おそばを食べに見えてて親しくねしてくださってたもんですから、でその先生が深大農場のニジマスを、ここで売らないかっていう提案があったんです。それでね、やってみましょうかっていうノリじゃなかったからですね。もうあの頃は食べるものというのは何でも売れたんです。ですからニジマスもすごかったですね。
爆発的な人気で。
そうですね。門前しかやってませんから、ずいぶんニジマス出ましたね。ですから清張さんも、この店にお見えになると、成長メニューって店で言ってるんですけど、清張さんが来ましたよって店の方からね、調理場の方に声がかかるんですよ。そうしますとね、もう大体決まってるんです。で、ニジマスの塩焼きと山菜の天ぷらとそば、これが成長セットって言いましてね、もう必ずこれ でしたね。
お好きだったんですね。
いやそれは分からない。他に食べるもなかったかも
しれない。いやいやそんなことないです。だから女優さんも一緒に。
多摩川に日活があって大映があって、はいはい、でそういう映画のロケーションの場所でもありましたから、俳優さんたちはしょっちゅう来てましたし。
よく撮影もされてたんですかね。
この神代周辺はロケ地でもありますから面白かったですね。三門の前は時代劇でね、チャンバラの切り合いをやってたり、で、なんていうかな、お侍さんが歩いてたり、そうした時代物のね、
かっこいいさ人と
かっこいいさ人が歩いてて、全然違和感ないところですからね。ですよね。
今でも違和感ないですよね。
そういうところなんで、割とそういった女優さんとか俳優さんっていうのは、はい、割とこう、馴染んでましたね、私たちは。で、人数が足らないと姉たちはスカウトされて、その出演してくださいって。
あ、すごいですね。
もちろん、なんていうか、その他大勢で。
エキストラ。
そうそう、エキストラでね、着物着て、縛られたりしてましたけど。
縛られるんですか。楽しそうですね。
あの頃は賑やかでしたね。
今日はですね、そばごちそう門前の浅田秀平さんをお迎えしてお送りしているんですけれども、この深大寺でお蕎麦を栽培しているという話を、
蕎麦屋に私がね、はい、入るようになって、はい、仕事するようになって、はい、まだ若かったですから、はい、深大寺蕎麦って言うけれども、
はい、
この辺に蕎麦畑ないじゃないっていうのをね気がついたんです。
はい、
他のお蕎麦屋さんはそういったことに対してどういうふうに思ってたのかなっていうことはあまりこう考えてなくて、
はい、
で自分一人でもやもやしたものを抱えててね、植物公園行って、植物公園ではその蕎麦を作らないんですかって聞いてみたんですよ。はいはい、でここでは作りませんと簡単に言われましたけどね。で昭和前から自分でちょっとね、はい、勝手に蕎麦の種まいたりして、
はい、
気分的に紛らわしてたんですけども、うん、でたまたま今の神代寺のご住職さんと、
はい、
ね、
はい、
でその時のお互いその蕎麦の話になって、で、ここにそば畑がないよねっていう話は2人でしてたんです。でそれが一つのね苦戦にあって、そのすぐに神代寺の檀家さんで中央高速の近くの農家の方なんですけれども、
はい、
その方が自家用のそばを作ってらっしゃるっていうことを私がね、たまたま通りかかって見つけたと言いますかね、
はい、
分かったんですよ。でそれからとにかく神代寺そばっていう、看板だけはね江戸時代からすっかり有名で、
はい、
本当に多くの方に知られているその名前なんだけれども、そばの畑がないっていうのはね、やっぱりこれちょっとなんていうかな、寂しい話だよなでもすぐにね、もうじゃあ畑でそば作ろうということにもすぐつながったんですね。はい、それで神代寺のロケーションにそば畑があるという、ことだけでもまずいいんじゃないかということでね、始めようかと。今のご住職との出会いがなかったらちょっとそういったね、ことに至らなかったかなというふうに今、思いますね。
ご住職もそう思ってたってことなんですかね。
お寺さんでやはり参詣にお見えになった方、神代寺は俳句寺って言われるくらいにお寺の中にね、句碑がたくさんありますでしょ、歌碑もありますけども、そうしたことで俳句をされる方の吟行というねことでよく神代寺に、お見えになられて、そういう秋のシーズンには恋黒やそばの花ぐらい見えるのかなっていう方もいらっしゃって
なるほど。
でお寺さんで、長藤さんにね、
はい、
ご住職に向かってこの辺にそば畑ありませんかってよく聞かれるんだってことはおっしゃってたんですよ。でもね、ご住職もそばの畑ってね見たことないから、やっぱりありませんって答えるしかないなっていうようなことでね、でまだまだその時にはまだそばを作ろうっていうねところまで行ってなくて、
はい、
寂しいよなという話だけど終わってて、相田さんという農家との出会いがなかったら、またちょっと蕎麦作りもね、
そうですよね、
もっと仮にあっても遅れてたかなと思いますけどね。
なんかもう運命でつながってた感じですね。
お寺さんでいうところのご縁だと思うんですけどね。
本日の調布ワクワクステーションは、 深大寺そばごちそうを門前の浅田秀平さんにお話を伺っているんですが、もうだんだんと終わりの時間が近づいてきました、うん、今後やってみたいなと思うようなことってございますか？
あります。
はい、あ、お願いします。
これはあの夢の一つなんですけれどもね、はい、武蔵野の深大寺って言われた時に、うん、その紫ってあの紫草の紫っていうことをね、
はい、
思い浮かべる方は非常にあの少ないかと思うんですけれども、あの昔からあの私どもの本家は紫を栽培をしてまして、それをねあの30年ぐらい前ですかね、私も20代後半に万葉集っていうものをちょっとこう覗いてみたりしてた時に、うん、ああ紫草というね草が武蔵野と非常にゆかりのあるものなんだっていうことを知って、でたまたま本家がそういったものを私の大叔父もいとこも、うん、今の代もね紫草を育ててるんですよ、はい、でそういうこと30年前に知ってましたんで、うん、で何かのきっかけにこれをそばに打ち込めないだろうかっていうことをね、うん、ふっと思いついたのね、
はい、
でそれはまだやってないのよ、
はい、
やってない。要するにそのそばを打ち込むほどの紫がここでは取れない、はい、日本の和紫というのは非常にあのデリケートなあの植物で、
うん、
まあ絶滅危惧種に今、ね、指定されてますけれども、なかなかあのね環境を選ぶんですよ、とても今の深大寺の環境ではできません。震災前に、3.11 ね、はいはい、あの前にあの八幡平へあの岩手の八幡平であのおばあさんが紫を育てて染色の仕事をされている方が、そういうおばあさんがいらっしゃってね、その方をお尋ねしたんですよ。でそこで自分の思いを伝えたのおばあさんに、
うん、
でおばあさんはその紫で育ってきてるの、
うん、
あ紫って紫の根っこね、
はい、
まあ、年を経てね、と紫をそのそばに打ち込んでみたいなっていう思いをずっと抱えながら今に至ってるんだけど、うん、でなんとかこれをね実現したいなっていうことで、はい、あ向こうの八幡平の紫ってすごい根っこなんだわ、
あ全然違うんですかこちらと、う
ん、あのね、その父にしっかりした年齢で、でおばあさんがその紫の子をですねあの粉末にしてくれた。でそういうものをあの食べたりはしてたんだけど、自分もあのそばに打ち込んだことはないっておっしゃられた、
うんうん、
はい、じゃああなたのためにそれを粉にして、送ってあげるっていうんで、今それが手元にあるんです、
はい、
花紫の根っこで紫根というんですけどもね、これはあの漢方薬にもなる大変優れたものですけど、そういうことを来春の2月頃に実現しようかな、
はい、
まずはお寺さんでね、はい、うまく打てたらの話ですけど奉納したいな。
なんかすごく夢があっていいですよね、
うん、
すごく良かった、まあね、どうもありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございます。
はい、本日はですね、実はそばごちそうを門前で収録させていただきました。本日の調布ワクワクステーションのゲストは深大寺そばごちそう門前の浅田秀平さん、お話を伺ったのは秋野めぐみでした。本日はいろいろと本当に楽しいお話ありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。
いかがでしたか？この番組の映像を調布市民放送局のホームページでご覧いただけます。音声だけではなく映像で見ることができますので、ぜひ調布市民放送局で検索してください。これからも調布で活躍されている方々にお話をお伺いしますので、お楽しみに。それではまた来月お会いしましょう。